円蔵のマーケット天気予報。12月9日火曜日、こんにちは、円蔵です。今日からポッドキャストで番組をお届けしていきます。内容としましては、先週のマーケットの総括、そして今週のマーケットの展望、注意するポイントであるとか予想レンジとか、そういうことをお伝えしたいと思います。その他に用語解説、あるいは読者の方からお便りがあれば、その質問に答えていくという形式を取りたいと思います。週初に月曜か火曜お伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
この番組は無料投資メールマガジン奥の近道の提供でお送りいたします。
先週の総括、先週のマーケットは利下げラッシュの週となりました。各国中央銀行は予想通り、あるいは予想を上回る利下げを行い、マーケットはそれに反応しました。まず12月2日にオーストラリア、4日にニュージーランド、英国、ECB と利下げを行い、結局これらの通貨はドルに対して若干下落し、また対円に対しても下落しました。しかし金曜日に米国の雇用統計が発表になり、11月の非農業部門雇用者数は市場予想のマイナス33万5千人を大幅に上回るマイナス53万人となり、失業率は予想の 6.8% よりは若干良い 6.7% になりました。雇用統計が20万人も予想を下回るという衝撃的な数字にもかかわらず、金曜日の午後のマーケットは米国の株価は上昇しました。これは米国議会で多数派の民主党指導部がビッグスリーの支援法案を取りまとめる、あるいはオバマ氏が新たな経済支援策を打ち出すといった期待から株価が上昇し、それに引きずられクロス円ドル円なども上昇し、金曜日は引けました。以上、先週の総括でした。今週の展望。今週のポイントとしましては、先週金曜日米国株の上昇から始まる各国株価の上昇が引き続き継続するかどうかがポイントになってくると思います。その場合、株価上昇によりドル円あるいはクロス円が上昇するのかどうか、ここら辺を注目したいと思います。しかし昨日クロス円の上昇はユーロ主導で行われたように、ここで一つ考えなければならないのは、今まで株価の上昇はクロス円の上昇につながりましたが、ドルの下落という形が見られることがちょっと気になるところです。もしドルが下落するようなことがあれば、ドル円は下落しますので、クロス円の頭は抑えられてしまいます。ここら辺がちょっと気をつけなければいけないところかと思います。昨晩ドル円は93円台後半、ユーロ円は120円台後半が非常に重く、本日下落しております。もし昨晩の高値93円80あたりを抜けてくれば、ドル円は95円後半、ユーロ円も124円付近までリバウンドがあるかと思われます。ドル円あるいはクロス円が頭が抑えられてしまった場合は、再びドル円の91円台90円台を試し、円高方向に触れる可能性も否定できません。今週注目されるイベントとしましては、本日米国の中古住宅販売保留、11日木曜日米国貿易収支、12日金曜日米国小売売上高、ミシガン大学消費者信頼感指数などの指標が注目されます。またユーロ圏では本日ドイツの ZEW 景況感調査があります。これも注目していきたいと思います。また本日はカナダの政策金利が発表されます。これも注目材料となります。以上、今週の展望でした。
夫のマーケット天気予報。
本日は第1回目であり、読者あるいは視聴者の方からのお便りがありませんので、今日は国力と通貨の関係についてちょっと話したいと思います。通貨の力というのはいろいろな要因で決まってきます。現在ドルは基軸通貨ですが、これは1945年第二次世界大戦が終わって以降、ドルの基軸通貨体制は続いています。ドルのが基軸通貨である前は、英国の通貨であるポンドが長い間基軸通貨として世界の通貨の中心であり続けました。通貨の力を決定づける要因としてはいくつかのファクターがありますが、一番重要なのはやはり経済力、そして政治力、また軍事力、最後にソフト力といいますか文化の力というのも通貨の価値を決めるのに重要な要素になっています。今現在で米国はこれらすべての点で世界の中で際立って大きな力を持っていますので、米国ドルの基軸通貨の体制というのが近い将来崩れるということはちょっと考えられません。ドルに代わる地域通貨の可能性について話したいと思います。例えば東南アジアで、ラオスとかカンボジアはもうすでに元を使って物の交換とか行われてるんですが、そういうようにやはり中国の経済力、政治力が徐々に上がってくると、そこの通貨を使うということがあるんで、これそれが世界中に流通するという意味ではなく、地域的にそういう通貨が流通するというのは、その地域の力関係、経済力の関係の変化によって十分これからも考えられることだと思います。ただまあそういう通貨になれる、要素がある通貨というのも限られておりますし、まあ、かつて日本が円がアジアでは流通するように、これから中国の元がアジアで流通する機会が多くなってくるというシフトは十分考えられるかと思います。ヨーロッパはすでにユーロという通貨を一つの通貨にしてしまいましたので、これは非常に可能性がある通貨だと思います。ヨーロッパということを考えた場合、今は西欧あるいは東ヨーロッパの一部なんですが、これがもう少し、東ヨーロッパ全体に広がるであるとか、北アフリカの一部の国々がユーロに参加する、あるいは今懸念になっているトルコなんかもユーロに参加したいという希望を出していますが、ヨーロッパの周辺諸国がユーロに巻き込まれていくということは十分考えられます。で、今は政治的に少し対立関係にあるロシアですが、長い目で見ればロシアと欧州の関係というのは非常に近い関係なので、ロシアがルーブルを捨ててユーロになるということは考えられませんが、そこで何らかの違った展開が行われる可能性は十分にあると思います。今話したユーロと元以外の通貨に関してですが、例えばアフリカであればランドについて話したいと思います。アフリカはちょっとそのランドが中心になるということはあんまり考えられないで、やはりそういう地域圏で突出した力のある通貨のない場合、やはり基軸通貨のドルを使用するというのが今までの一般的な方法で、やはりドルを持っていればどこに行っても交換ができるという、その交換性は非常に重要なことであり、また原油であるとかドルでしか買えないという品物もあるために、ドルのそういう意味では決済あるいはドルを皆が求めるという力は十分これからも継続していくと思います。以上、今日は国力と通貨の関係についてお話ししてみました。以上、今日は初めてのポッドキャストの番組をお伝えしていきました。 いかがだったでしょうか。お便りご質問大歓迎です。ぜひ皆さんのメールコメントをお待ちしております。よろしくお願いいたします。
メールの宛先は enzopodcast@gmail.com enzopodcast@gmail.com です。
それではまた来週。
エンゾーのマーケット天気予報。この番組は投資情報メールマガジン奥の近道がお送りいたしました。